町の出来事、コロナ関連の寄付寄贈に対する感謝状を贈呈。5月30日、令和3年度の新型コロナウイルス感染症に関する寄付寄贈に対する感謝状贈呈式を行いました。不織布マスク、手指消毒液、寄付金などの寄付寄贈により、本市の感染拡大防止対策にご協力いただいたことから、感謝状をお送りしたものです。ありがとうございました。写真前列左から、明治安田生命保険総合会社つくば支店、メガドンキホーテ龍ヶ崎店、後列左から萩原市長、龍ヶ崎ライオンズクラブ株式会社スリーライクの皆さんです。市の花桔梗が寄贈されました。5月23日、龍ヶ崎桔梗ライオンズクラブから、市の花である桔梗のプランター15個が寄贈されました。同クラブの山田会長は、桔梗の花を見て、コロナ禍で疲れた心を癒してほしいとコメント。桔梗の花は、ニューライフアリーナ龍ヶ崎、大小ホール龍ヶ崎などの玄関を彩っています。写真左から、山崎浩一さん、山田博之会長、萩原市長、大野博文さん、岡田誠さん、吉原博さんです。龍ヶ崎のここが好きを見つける、市職員が慣れ芝小学校で授業。5月17日、慣れ芝小3年生の総合学習、私たちの龍ヶ崎の授業を市職員4人が担当しました。この授業は市と学校が連携し、さまざまな角度から龍ヶ崎を紹介することで、子どもたちに市の魅力を知り、龍ヶ崎のここが好きを見つけてほしいとの思いで実施しています。授業では、市の人口の変異や特産品、県内での龍ヶ崎の位置などをクイズで出題。子どもたちは積極的に手を挙げ答えてくれました。また、約40年前と現在の辰野古山周辺の航空写真の比較に、この森が今の辰野古山と驚きを隠せないようでした。実は職員も授業の準備をする中で知った事実も。さらに、龍ヶ崎の歴史、昔から伝わる話、龍ヶ崎の人も紹介、そして国選択、県指定無形民俗文化財、つくまえの動画も上映。舞男が高さ約14メートルの柱の上で逆立ちなどの妙技を繰り広げる姿に、すごいと驚きの声が上がりました。普段とは違う先生に新鮮な様子で終始耳を傾け、真剣にメモを取る姿が印象的だった子どもたち。最後の質疑応答は予定時間を過ぎても質問が続き、市や地域の歴史に興味を持ってもらえたようです。今後、さらに龍ヶ崎のことを調べ、年度末に事業内で発表予定とのこと。どのような発表がされるか楽しみですね。授業中の2枚の写真があります。勢いよく手を挙げる子どもたち。スクリーンに見入っている子どもたち。みんな同じ方向を向いています。龍ヶ崎市 SDGs パートナー認定証交付式を開催しました。5月26日、龍ヶ崎市 SDGs パートナーに認定した企業団体に認定証を交付しました。本パートナー制度は、龍ヶ崎市で持続可能な開発目標 SDGs サスティナブルディベロップメントゴールズに取り組む企業団体などの連携を促進するものです。今回認定証を交付したのは、4月に申請のあった3つの企業団体です。出席者からは、健康づくりやジェンダー平等に取り組んでいきたい、これまで取り組んできた環境に配慮した活動や働きやすい職場づくりなどを今後も継続していきたいといった話をしていただきました。今後はパートナーの皆さんのご支援ご協力をいただきながら、市全体で持続可能なまちづくりに取り組んでいきます。また、 本市と一緒に SDGs に取り組んでいただける企業団体の皆さんからの登録を随時募集しています。写真左から萩原市長、株式会社諸岡取締役サスティナビリティ推進室長今井博さん、流通経済大学スポーツ健康科学部3年松田純太さん、准教授小谷木さん、同学部3年佐久里恵美さんです。編集後期、慣れ渋小学校の3年生へ龍ヶ崎の魅力を伝える授業を担当しました。授業は新入職員としての初めての大仕事でとても緊張しましたが、子どもたちは真剣に、時には元気いっぱいな笑顔で質問に答えてくれ、逆に元気をもらう機会となりました。子どもたちに龍ヶ崎をもっと好きになってもらえるよう頑張ります。 S みんなの声、普段は知る機会が少ない市役所の仕事の多様な職種や日常業務は大変興味深かったです。 K さん、昨年脳ポイサポーターに登録し活動しています。特に空き缶、ペットボトルのポイ捨てが目立ちます。 M さん、龍ヶ崎市歴史民俗資料館コラム、龍ヶ崎よもやま話第9回、正門の時代と龍ヶ崎、1、市指定文化財宝鏡院塔、伝平国家供養塔。河原城町の安楽寺入り口から東に100メートルほど離れた外境内に、県内でも屈指のものといわれる石塔が立っています。市指定文化財宝鏡院塔、伝平国家供養塔です。一般的な宝鏡院塔の形と比べると、傘の部分に細かい層や反りが見られ、珍しい形をしています。平の国家は、日立の国、現在の茨城県の地方官、日立大丞を務めていた人物で、敵対関係となった甥の平の将門に攻められて、承平5年、935年に亡くなりました。国家の父高持王は桓武天皇のひ孫で、宇田天皇から平氏を賜り兵士の祖となった人物です。高持王は上総の国、現在の千葉県中央部の地方官に任命され関東に移り住みます。任期が終わっても都、現在の京都には戻らず、息子たちと共にその地に土着しました。将門も関東に来た同じ一族のもので、下総の国、現在の千葉県北部を本拠としていました。所領問題などで次第に国から他の親族と争うようになり、内紛を繰り返しながら関東で勢力を広げていきます。朝廷にも強く反抗するようになると、戦況はますます激しくなってきました。関東の八国を制して自らを親王と称した将門は、朝廷から独立した所領の確立を目指します。将門の勢いに朝廷側も手がつけられなくなり、討伐のために立ち上がった国家の子貞盛や下野の国、現在の栃木県の藤原の秀里らにより、天行3年940年将門はついに討ち取られたのです。平の将門の乱。この塔は形状などから鎌倉時代後期に建立されたものと考えられています。関東に残る石塔の中でもかなり古い年代のものです。河原城地区では将門との戦いで亡くなった父の供養のために、この貞盛が建てた国家の墓であるという話が伝わっています。名称に伝とある通り、これは伝承の域を出ません。平安時代の中頃を生きた国家の墓が鎌倉時代後期に建立されるのは考えにくいためです。市内には他にも将門や兵士に関わる伝承がいくつかあります。次回は 貞盛が建てたとされている市内の寺院について見ていきましょう。平国家系図。桓武天皇から始まります。子葛原親王、孫高見王、ひ孫高持王。高持王の子は長男国家を筆頭に8人の男子の名があります。国家の子貞盛、重盛、義兼、義政、子正門、諸説あり、義頼、義弘、義文、子忠頼、義持、子忠光、義重。系図終わりです。写真は木のそばに立っている宝鏡印と、一見すると四角い石を二つ重ね、その上に屋根のついた石、屋根のてっぺんに丸い棒が立っているようですが、実際は高さ約2メートル30センチ、幅は広いところで90センチ、石材は花崗岩で、色は灰色がかった白です。構造は宝鏡の石が基礎、刀身、火災石と総輪の順に積み上げられています。刀身には4つの面に文字が刻まれています。火災石は傘のように上がつぼまり、その上に総輪が立てられています。総輪は長さ90センチ、直径18センチの円柱で、円柱のてっぺんに宝珠が置かれています。